黙示録の福音第4回命のマナという主題で黙示録2章12節から17節です。今日はペルガモの教会への手紙を読みましょう。ペルガモというと皆さんどういうイメージですか？みんな首をかしげていますね。実は昨日ですね、会社で一緒に働いている人に前置き全然なしでですよ、ペルガモと聞いたら何を連想するって聞いてみたんです。その人がペルガモ？カモ鍋？とかっていうふうに、ああそう来たかと思って、そうだよねっていうふうに言ったんですけども、実は職場の裏手がですね、梅田川が流れているんですよ。でそこはかなり深いので、カモの親子が数組暮らしているんです。で彼は毎日こう眺めているんですね。カルガモです。だからペルガモ、カルガモ、カモ鍋と、彼はいつかカモ鍋にして食べようと思ってるのかなと思った次第なんですけどもね。実は私もトルコのペルガモに2年前に行く時にはもう彼と同じぐらいほとんど予備知識なしだったんです。でその日マイクロバスでペルガモに連れて行かれたんですけども、最初に案内されたのはですね、高い山の上だったんです。かなり急な坂ですよ。マイクロバスですからね、平気なんですけども、バスに乗っててもかなり傾斜がきつかったです。やがて連れて行かれたのが高い丘の上のペルガモの神殿域なんです。いろんな神殿がたくさん建っていたということなんですね。ゼウス神殿というところがあって、今それはドイツのベルリンの方にトロイ戦時代に持っていったらしいんですけども、その後ゼウス神殿からずっと下の方を見下ろしました。でその時にですね、こんなふうな思いが与えられたんですよ。ああここには神様はいないな、神様はむしろ私たちの住んでいる町の中に降りてこられた方だよな、高みにあえぎあえぎ登っておいでという神様じゃないな、私たちのところに降りてきてくださったんだよなということを思ったんです。それが最初に連れて行かれたペルガモのアクロポリスだったんですけども、次に下に降りてですね、今度はのどかな、いつもこう鳥の声がするんですよ、ピヨピヨピヨピヨって、アスクレピオンという古代の医療施設に案内されたわけなんですね。でこのアスクレピオンというところから神殿域を眺めると、ちょうどこの周方のですね、右のところの写真です。上の方の山がギザギザになっているの分かるでしょうか。ここが神殿域なんです。アスクレピオンからこう眺めると標高どのぐらいあると思いますか。下から見ると400メートルなんです。高いところなんですよ。今はロープウェイがあるのでロープウェイで登っていけますけれども、これを古代の人は本当に息を切らしながら登って神殿域の方に行ったんだなというふうに思わされますね。このアスクレピオンというこの医療施設にはなかなかね、温浴施設なんかもあったりしてですね、本当にのどかなね風景なんですよ。ああこういうところに来ると癒された思いがするかもしれないなというふうに思いました。で大体2つを見終わったところですね、お昼頃になったので、さあじゃあ昼ご飯を食べに行きましょうということで、で街を通って行ったらですね、看板があってそこに日本語があったんです。あれなんだろうと思ってたら、じゃあ後でご飯食べてから寄ってみましょうということで、そのお店に寄ったところ、なんとそれは羊皮紙屋さんだったんです。ペルガモ羊皮紙というのは確かにあるんですね、有名なんですね。それでその羊皮紙屋さんの中に入っていったら、全部日本語で書いてあるのがあったんですよ。どうしてこんなところに日本語の羊皮紙の看板があるんだろうと思うぐらいですね、日本語だったんです。うわ不思議だなというふうに思いました。もちろんその方々は日本語を知らないんですけどもね。でペルガモというのは羊皮紙の代名詞なんです。少し調べてみたらですね、世界でその当時一番大きい図書館はエジプトのアレキサンドリアにあったんですけども、ペルガモの王様が自分のところにも図書館が欲しいということで、アレキサンドリアの図書館長であったアリストファネスという人に手伝ってください、ペ ペルガモに来てくださいって言ったところですね、アリストファネスは分かりましたということで、それを受諾したそうなんです。ところがそれを聞いたプトレマイオス王が非常に怒ってですね、この図書館長を幽閉したというんです。そしてさらに、今後ペルガモにはパピルスを送らない禁輸措置を取ったんだそうです。それでペルガモの人たちは、困ったなということで編み出したのが羊皮紙なんですね。これが羊の毛なんですけども、これは羊皮紙屋さんで、これを買ったらもらったんですけど、ね、この羊皮紙に文字を書いた。ただ結局パピルスよりも羊皮紙の方が長持ちするんですね。で、私はその羊皮紙屋さんで、この羊皮紙にペルガモへの手紙を書かれた羊皮紙を買ってですね、ああなんかペルガモに来てよかったなというふうに思ったわけなんですけど、まあ、この3つのところを訪ねたのが非常に印象的だったんですが、このことから3つのことが分かりました。ペルガモは400年間小アジアの都だったそうなんです。でもその後でですね、やがてアジア州の首都はペルガモからエペソに移り、それから前回見たようにスミルナの方に移ったわけなんですけども、ですから古都ですよ、古い都。皆さん古都って言ったらどこですか？日本の古都、京都ですよね。そうなんです。ペルガモは古代世界において宗教、文化、学問の中心都市であり続けたんです。そういうアジア州の古都なんですね。そしてさらに医療施設があって、ここへの巡礼者が絶えなかったといいます。ですからある人はペルガモを古代のルルドと言っている人がいます。そしてそれから3つ目に、羊皮紙発祥の地でエジプトのアレキサンドリアに次ぐペルガモ図書館というのが山の上にあったわけです。驚くなかれ20万冊。すごいですね。そういう古代の図書館、文化、学問の中心地だったということが分かったんです。私は本当にここはすごい町だなということが分かったんですね。このペルガモの教会への手紙が今日私たちが今読むものなんですけれども、このようにありましたね。鋭い諸刃の剣を持っている方が次のように言われ、イエス様のことを指します。そしてこの諸刃の剣というのは、ヘブル書の4章12節にこういう御言葉があります。神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭くて、精神と霊魂と関節と骨髄とを切り離すまでに差し通して、心の思いと志とを見分けることができる。このように分かちがたいものさえも分かつことができる神の言葉です。この鋭い諸刃の剣を持っている方というのがイエス・キリストなんですね。この方が今ペルガモの人々に語りかけているわけです。諸刃の剣を持つということは臨戦態勢です。今にも戦おうとしているということが分かりますね。イエス様はなぜ、また誰と戦おうとしておられるのか、それが13節でこのように言っています。私はあなたの住んでいるところを知っている、そこにはサタンの座があると言っています。周りは全部異教徒なんです。そこであなた方が非常な困難の中に陥っているということをイエス様は知っておられるんですね。そしてこのように言っています。あなたは私の名を固く持ち続け、私の忠実な証人アンテパスがサタンの住んでいるあなた方のところで殺された時でさえ私に対する信仰を捨てなかったと言っています。今迫害と殉教の中にあるペルガモの教会の人々にイエス様がこのように語りかけているんですね。そして16節を見るとですね、このようにイエス様言っています。私は口の剣を持って彼らと戦おう。あなた方と戦うっていうんじゃないんですよ。あなた方の敵であるサタンと戦おうと。困難に陥っているあなた方のために私が彼らと戦おうと言って、諸刃の剣を持ってですね、今イエス様は語りかけておられるわけです。教会の状況が見えてきますね。確かにこの高い丘の上でですね、異教の神殿がいっぱい立ち並んでいるわけなんです。そして特に ローマの皇帝礼拝というのがそこで行われていたわけなんです。そこで何が行われていたか、14節でありますね。しかしあなたに対してせんべきことが少しばかりある。あなた方の中には現にバラムの教えを報じているものがある。バラムはバラクに教え込み、イスラエルの子らの前につまずきになるものを置かせて、偶像に捧げたものを食べさせ、また不貧困をさせたのである。異教の中に取り巻かれていてですね、そこに心惹かれる人、その誘惑に負けてしまう人もいたということがわかりますね。バラムの教えというのは前々回に言いましたので、詳細は省略しますけれども、偶像に捧げたものとそれから不貧困の誘惑に陥っていく人々がいたということなんですね。これが高い丘の上での神殿域での出来事です。丘の下ではアスクレピオンがありました。で、このアスクレピオンというのは医療に名を借りた魔術も行われていたところなんですね。修法の写真の下のところを見ていただけるでしょうか。一番下の左のところですね、蛇の模様が描かれている柱が発掘されています。蛇です。ここでは本当にそういうふうな魔術も行われていたということがわかるんですね。で、真ん中のアスクレピオンの癒しのトンネルというのがあるんですね。そこを実際行ってみました。向こう側に出口が見えますけれども、そこに右側に人が立っていますね。この人ガイドさんなんです。ちょうど真ん中あたりまでずっとですね、天井に穴があるんですよ。そこに人が控えていてですね、でそこを通ると上から声をするのです。あなたは治った、さあ癒されたと囁き続けるんだそうです。ずっとこう通っていくとですね、なんとなく癒された感じがするというね、そんなふうな、まやかしも行われていたというんですよ、ガイドさんの説明によると。ただしこのトンネルを通るには事前にチェックが行われたそうです。そして治りそうな人をトンネル通らせた。で、上からささやきかけた。あなたは治った、さあ癒された、呼びかけていたというんですね。そして治ったという人はですね、向こうにスタジアムがあるんで、そこでいろいろ劇を見たりですね、娯楽施設もあったというふうな、医療に名を借りた魔術が行われていたのがアスクレピオンだったというわけなんです。そういうサタンの座です。そこの中で本当に誘惑されていく人たちもいたということですね。さらにニコライ宗の教えということが15節に書かれています。こんなふうにありますね。同じようにあなた方の中にはニコライ宗の教えを報じている者もいると言っています。ニコライ宗、これも前に出てきましたけれども、その時に買った本をですね、読んでみましたら、ニコライ宗というのはグノーシスの一派であったと現地の資料が伝えているわけなんです。後で詳しく見たいと思いますけれども、エペソ教会にもこのニコライ宗が入り込んでいたということを前々から私たち見たんですけれども、エペソの人々はですね、2章6節によりますとこのように書かれていますよ。しかしこういうことはある。あなたはニコライ宗の人々の技を憎んでおり、私もそれを憎んでいる。エペソの人々は耳を貸さなかったんです、グノーシス一派であるニコライ宗には。ところがペルガモの人々は耳を貸す人がいたというわけなんです。それでイエス様はおっしゃるわけなんですね。16節、だから悔い改めなさい。そうしないと私はすぐあなたのところに行き、私の口の剣を持って彼らと戦おうと。あなた方と戦うのではなく、あなた方を惑わしているサタンと戦うとおっしゃっているわけなんですね。さて、この初期の教会を揺さぶったグノーシスというのはどういうものだったのか。これはいろんな流派があることが知られています。かなり幅の広いものなんですけれども、基本的な教えはこうなんです。グノーシスという言葉そのものは知識という意味を持ったギリシャ語なんです。で、知識によって人は救われるというのが彼らの考え方なんです。で、しかもギリシャ思想でもってキリスト教を理解しようとする一派だったわけなんですね。で、この中で特に霊的なもの、あるいは精神的なものは清い。だけど、物質的なもの、肉体的なものは悪であるという、霊と肉を 善悪で分けてしまう霊肉二元論というのがグノーシスの大きな特徴です。そう考えてみますと、私たち心は清いけれども肉体は弱いとかですね、そういうふうに霊的なものは清い、肉体物質的なものは悪だという、これは分かりやすい考え方なんですけれども、そうなるとですね、彼らはこう言ったんです。聖なる神の子キリストが汚れた肉体を取ったはずはない。とすると地上に来られたイエス様は何なのかというと、人間の肉体を取ったように見えた幻だったというふうに彼らは主張したんですね。そうすると十字架にでもイエス様かかった、これをどう説明するのかというと、十字架の前に霊は肉体を離れた、だから神の子は受難をしなかった、したがって復活も幻なのだということで、受難も復活も彼らはなかったと主張したんです。じゃあイエス様はどういう方なのかというと、私たちに誠の知識を教える神の使者でしか過ぎない。この誠の知識を得た者だけが救われるというのがグノーシスの基本的な考え方なんですね。そういう人間の理屈に耳を貸す人もいたということがわかるわけなんです。でもイエス様はここでおっしゃっています。悔い改めなさい。人工的な空理空論に振り回されるのではなく、悔い改める、つまり方向を変えて私の方を見なさいとイエス様はおっしゃっているんですね。悔い改めるというのは、単に過去の自分の行動があれは悪かった、これは悪かったというふうに後悔することではないんです。方向を変えることなんです。見るものを変える。人間の理屈で考えるのではなく、私を見なさい。これが悔い改めなさいということなんです。そしてイエス様は確かに私たちのところに下ってきてくださった方なんです。そして私たちと同じ肉体を取り、私たちのさまざまな苦しみや悲しみをすべて体験して、なお十字架の上で贖いの御業をなしてくださった方なんですね。グノーシスの考え方、霊的なものは清い、物質は悪、これは根本が間違っています。霊的なものを作ったのは誰ですか？神様です。私たちの体を作ったのは誰ですか？神様です。相互です。神様はだから6日間の創造の御業の後で何とおっしゃったか。創世記の1章31節でこのようにおっしゃってます。神が作ったすべてのものを見られたところ、それは甚だ良かった。霊も物質も神様の作品なんです。清いものなんです。それを汚れたものにするのは私たちの罪なんです。その罪の根本的な解決のために、イエス様は私たちの世界に来られたんです。だから私たちが努力精進して神のところに登っていかなければ救われないというのではないんです。神の子が私たちのところに来てくださった。聖書はそのことをはっきりと告げるわけですね。だからパウロはコロサイ人への手紙ではっきりこう言っています。あなた方は虚しい騙し事の哲学で人の虜にされないように気をつけなさい。それはキリストに従わず世の諸々の霊力に従う人間の言い伝えに基づくものに過ぎない。キリストこそ満ち満ちている一切の神の徳が形をとって宿っており、そしてあなた方はキリストにあってそれに満たされているのである。あなた方は先には罪の中にあり、かつ肉の割礼がないままで死んでいたものであるが、神はあなた方をキリストと共に生かし、私たちの一切の罪を許してくださった。この最初の2章の8節以降の御言葉です。だからパウルはさらにこのように続けます。神は私たちを責めて不利に陥れる証書をその規定もろとも塗り消し、これを取り除いて十字架につけてしまわれた。そしてもろもろの支配と権威との武装を解除し、キリストにあって凱旋し、彼らをその行列に加えて晒し者とされたのである。キリストは勝利されたんです。そしてその結果私たちの罪は許されたんです。そのことをはっきりと聖書は告げているわけなんですね。だから今日のところでイエス様はこのように結んでいます。17節、耳のある者は御霊が諸教会に言うことを聞くがよい。勝利を得る者には隠されているマナを与えよう。また白い石を与えよう。この石の上にはこれを受ける者のほか誰も知らない 新しい名が書いてあるとあります。隠されているマナ、マナというのはあの荒野でイスラエルの民が40年間養われた神からの食べ物です。それによって私たちは生きることができるんですね。毎日を生きるために必須な日ごとの糧です。それがマナです。私たちにとってそれは何でしょうか。体を養うものの他に神様の御言葉です。御言葉によって私たちは力を得るんです。命を得るんです。そのマナを与えよう。そしてさらにもう一つ、受けるもの以外に誰も知らない新しい名が書いてある白い石を与えようと言うんです。この白い石が何なのか、いろんな説があります。でも多数説はこのように言っています。裁判で無罪か有罪かを表すのに二つの石を使う、黒い石と白い石。裁判官はそれでもって評決するのそうですね。さて黒い石は何でしょうか。有罪ですよ。白い石は無罪なんです。そしてそこに受ける人だけがはっきりわかる新しい名が記されている。どういう新しい名なんだろうか。いろんな説がありますけれども、代表的なのはそこにあなたは無罪、キリストと書いてあるんじゃないかと言っています。イエス様によるこの宣言です。これはイエス様を信じる人にとって本当に大きな意味があるんです。あなたの罪は許された。それを信じる人にとって本当に意味のある名がそこに記されている、その意味ではないかというふうに言われています。二十数年前なんですけれども、香港からキャンパスクルセードという学生たちが伝道をしに来ました。私たちもあの黒松で教会があった時ですね、お手伝いしたわけなんですけれども、大学に行ってキャンパス伝道をする人たちだったんですね。で私もある日ついていきました。そしたらね、非常に分かりやすいお話をしていました。それはね、深い穴に落ちた人の例えと言います。香港ですから中国人ですからね、いろんなことを知ってるわけなんですよ。それで孔子ならば深い穴に落ちた人に向かってこう言うって言うんですね。だから落ちないように気をつけなさいと教えたでしょうと言って立ち去ったというわけです。さてそこにブッダが来た。ブッダは何とするかというと、努力精進してここまで登ってきなさい、じゃあねって去ったと言うんですよ。イエス様が来て何も言わないで、イエス様はその深い穴の中に自ら入っていって、その人を引き上げてですね、救い上げたというふうに言うんですよ。ああ中国人らしい考え方だなというふうに思いました。孔子とブッダとイエス様で、私たちのイエス様はそのような方なの。でも私たちはその助けられた後でイエス様を十字架につけた、考えられないことです。でもそれぐらいに私たちの罪の性質ですね。でもイエス様はよみがえって私たちを許したということをはっきりと証明するためにご自身が復活して、私たちに罪の許しと永遠の命を告げた方なんですよというふうにね、学生たちがキャンパス伝道してるんです。ああ本当にそうだな、私たちの罪の深さ、でもイエス様は私たちのところに来てくださったんだ、救い主として来てくださったんだ、そのことを本当にしっかりと伝えようとしているんだなということを思いました。神様は高みにいて私たちが身元に登ってくることを求めておられるのではありません。むしろ私たちの世界に下ってこられて、御子キリストの十字架と復活を通して救いの御業を成してくださった方です。魔術や人間的理屈の誘惑を捨てて私のもとに帰ってきなさいと迎えに来られたのが私たちの神様なんですね。この方がおっしゃいます。隠されているマナと新しい名が書かれている白い石をあなたに与えよう。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、私たちの日常にはあなたから目を離させようとする さまざまな誘惑があります。しかしアラノの民にマナが必要だったように、私たちにも救いの御業と御言葉という命のマナが必要です。主を見上げ、命の御言葉をいただきつつ、祝福のうちを歩むものとさせてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。